生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
天地創造の前から選ばれていた私たち。6月17日は何の日でしょうか、はい、さん。
父の日です。どうも立石先生、いつもありがとうございます。立石先生もお父様ですね。
そうなんです、はい、もっとも波子さんに言ってもらっても
しょうがないですね。そうですね、子
供たちにね、
とっても素敵ないい子供たちがいっぱいいます、先生のお宅にはね、
は
い、
私の子にはね、はい、さらに子供たちがね、
はい、
今週だったかな、
はい、
子供たちと親とのね、参観日があったんです、教会学校のね、
はい、
もう街道に入りきれなくて50何人来ちゃってね、
素晴らしい素晴らしい、
あれも私たちの子供たちなんですね、
う
ん、
そうですね、嬉しいですね。
ところで、はい、私たちの天の神様はね、
はい、
父なる神様というんですね。
そうですね。
どうして父なる神様というか、
はい、
もちろん私たちは神様に作られた作品という点では父なる神様ですけれども、はい、実は神様の一人子イエス・キリストに私たちは養子としてつながれていくんですね。ナミコさん養女だ。
ああ、なるほど。
あんた神様の養女。
ああ、そうですか。
私養子。
養子。
神様の子供になるってことは、
すごいことですんだよね。本当にね。
それだけで言葉がもう出てこなくなっちゃうんだけどもね。おまけにね、私たちがこの神様の子供になるっていうことはどの時点で決まったと思います？
それが先生がさっき番組の初めにおっしゃった言葉とつながるんですよね。
そうそう。
はい。
実にね、聖書は面白いことが書いてあるんですけれどもね、こんな風に書いてあるんですね。これは新約聖書のパウロという人が書いた手紙なんですけれども、はい、エフェソの信徒への手紙の一章を見ますと、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。
これはちょっと説明していただくといいですね。
これはまあ難しいけどもね。要するに、天地創造、つまり時間以前に、もう私たちのことを神様は、作ろう。こういう立石正蔵という人間をこの世に存在させようということも考えておられたし、この立石正蔵が将来クリスチャンになって牧師になるということも決めておられたし、そして今ラジオでこうやって放送しているということも、実は神様においてはもう、神様が計画なさっていたことなんだって言うんですね。けれどもまるでね、将棋の駒のように私が動かされているという印象を持っちゃいけないんだよね。全て神様のご計画の中で、はあるけれども、私は私の自由意志でこれをやっている。
なんか先週のお話にね、通じるようなところですよね。
まあ、人間の自由意志とね、神様の支配というね、
そうですね、
これはもう人間にはもう説明のできない神秘でありますけれども、でも神様という方の中では我々が考えている時間概念がありませんからね、過去現在未来で、人間はこの時間を遡ることができないという有限な存在ですけども、
はい、
神様から見ると、ありとあらゆる時間っていうのは、即今神様の目の前のことなんですよ。はるか太古の大昔も即神様の目の前。はるか未来のことも神様の目の前で、今起こっていることなんです。そういうことから考えて聖書を理解しようとしないと、わからないね、これね。この神様によって私たちがあらかじめ選ばれて救われるということがあって、この大きな枠組みの中で、個々の一人一人が救われていくということが起こるんだってんですよ。
そうするとやっぱりほら罪の問題もね、なんかどうなんだろうかとかって質問が来ますよね。
で、そこの上でどうして人間は神様に逆らうようなことをするんですか、神様のご支配の中でどうしてこのように悪なんぞというものがあるんですか、
そうですよね。
こんなことをね、 神様の心の中の計画をね説明できたらもう神様なん
です、うん、そうなんです。だから私も本当にあのね太平洋のお水をね小さいこんなのねカップに入れられますかってね、うん、おっしゃった、うん、なるほど方にあったんですけど、うん、人間はやっぱり小さい頭にやっぱ入れたいんですよね、うん、全部ね分かりたい、
うん、ただそうやって突き放してしまうと、うん、ある合理性というかな、うん、そこにあるもう少し詳しい神様の頭の中の構造を知るってことを放棄することになるから、
はいはい、
やっぱりね、うん人間の合理的な説明ではできなくても、うん、そこを一生懸命考えるという努力はしなきゃいけないわけ、うん、それをパウロは一生懸命やってね、うんこの聖書を書いたんですよね、うん、
今日は先生エフェソの信徒への手紙を開いてるんですよね、
はい
はい、
うん、ここでねパウロはね神様から教えられて時間というものがどういうふうに終わるかということもね、うん、ちゃんと教えてるんですね、
はい、
それはねこうして書いてあるんですけどもね、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられる、
うん、
これで宇宙の中心はイエス・キリストだってことはわかる。
時が満ちる。
面白いね。コップに水が満ちるようにね、はい、時間というものが満ちる時があるんだってですね。旧約聖書の有名なコヘレトの手紙にね、はいはい、海は満ちることなくてもっていうことね、言葉があるよね。海は満ちることがないけれども、時間は満ちる時があるんだ。その中で、一人一人の、まあ、我々人間が神様と出会い、うん、そして神様と心と心を合わせていくということが起こってくるのは信仰なんですね。で、人はそれぞれその神様に出会う方法が違いますけれどもね、
うん
私の出会い方と、
ねね、図書館でね好きな女の子が聖書を読んでたっていうきっかけをね伺いましたもんね。
あんたもしつこいね。
あ、いやいや、
それはまあさておいて、
はい
はい、まあその後が問題なんですね、
はい、
そして人間は自分の自由意志というものを最大限に働かせてこの神様とがっぷりね、うん、四つに組んで人生を送るかどうかによってまあ神様にさらに用いられるかどうかわかるわけだね。ユダヤ人たちの面白いことわざがあってね、
はい、
聖書の言葉じゃないですよ、神は救うに値するものだけを救うんだ。
ユダヤのことわざですか。
そういうのがあるのね。だから救うに値しないようなものは神様は救わないんだなんてね、あれちょっとね、聞いたらドキッとするようなことだけども、ね、
そうですよね、
ある意味でしかし、神様という方は、この私たちが本気でぶつかってくるようなものを、そういうのが好きなんだろうなと思うね。
先生がこういろいろ聖書をお話ししてて、そう感じられるんですね、
うんうん、だって聖書はねこの神様とね、レスリングをやった人のことを ね、
そうですよね
書いてあるんですけどもね、私を祝福してくれるまでは話しませんと言ってね、とっ捕まえてね、すごいことやるね。
そうですね。
神様から送られてきました天使、あるいは実は神様そのものだとも書いてあるんだけども、この神様とレスリングをやるやつがいるんですよ、でこの神様とレスリングをしたということからイスラエルという名前が出てくるん
ですね。そうですね。はい。
エルっていうのは神様のことで、はい、イスラ、取っ組み合いをした。神と力比べをした男、イスラエル。が今の名前になってるんですから、不思議ですね、
はい。そうですね。
神様、本当にあなたはね、この世一体どうなさろうとしておられるんですかというふうにね、取っ組み合うようなね、神様とこの戦う。
うん、
そうするとね、返事がいただけるんだ。なに世の中なんてのはこんなもんさ、なんてことね言ってる人にはね、
はい、
神様やっぱりねこう現れてくれないんじゃないかな。
じゃあ言葉を変えて言うと真剣にお祈りするっていう風なことなんでしょうかね。
そうですね。そして自分に与えられた役割を本当に真剣にこなしていく努力をする。
賜物を磨いて、努力して、
そう
そうね、自分でこう決めちゃうことありますもんね、もうこれできないとかね、 うん、
神様は私たちが全く知らないね世界を開いてくださる方でもあるからね、うん、まあ、私が大体牧師になろうなんてことはね考えもしなかったのになってるわけだから、
う
ん、
そうですか、
うん、波子さんもやっぱりそういうふうに与えられたチャンスというものを用いてきてね。
そうですよね、うん、
ところでね、はい、今月はほらキリスト教の非常に難しい教理っていうものをね考えましょうって言って結局十一のことばっかり話しているんだけれども ね、
信仰のスタートのこととかね、うん、恵みによる信仰のこととかいろいろ聞いてますけれども、うん、はい、
それでキリスト教の中で非常に難しい教理としてね予定論っていうのがあるんですよ。
予定論、
うん、神様があらかじめね予定しておられる、あらかじめ定めておられること、つまり神様は全てをご支配しておられる、うん、ということなんだけれどもね、はい、これをまあ言葉にするとあらかじめ、つまり予定のよ、定めておられる、
うん、
だから予定論、
予定、
じゃあ人間の十二支はどうなるんですかとこうなってくるわけなんですよ、
うん、昔からこう論争があったんですよね。
そうですね、うんうんうん、それでねこれは結局ねこの神様に知らないことがあるんですかということの議論から出てくるんですよ。神様がこのある人を救おう、またあの人をですね救うのをやめたっていうのは神様の側であらかじめ決められていたことなんだっていうふうに考えないと、
うん、
どういうふうになってくるかというと神様にはハプニングはないはずなんです。
はいはい、
神様はね、ほらほらこんなことになったの知らなかったなんてことになるでしょ、
はい、
そんなことあるはずがない。神様は全てをご存知で全てを支配されておられるんだから、
うん、
うん、神様が知らなくて起こってくるようなことないから、
うん、
そうするともう必然的に、この世のすべてはあらかじめ定められているんだ。このことがね運命論的ではなくてね、だから私たちは大丈夫、守られているんだというふうになっていくのが予定論なのね。
なるほどね。もうだからダメだわってなっちゃうと運命論ですよね。
うん、
うん、
そうじゃなくて、うん、私たちがそういう神様の素晴らしいですね、
はい、
計画を聞いて私もその神様のご計画の中にこの預かって私も参加していきたい、
うん、
と思うときにこの予定論はね、うん、素晴らしい恵みになる。
なるほど、そのように思いながら考えないといけないんですね。
そうなんですね。でないとこの逆を言うとね、
はい、
この間自然災害でとんでもないことが起こりました、
はい、
あれは神が決めておられるんですかなんていうね後ろ向きのね、
そうなっちゃいますね、う
ん、神様のせいでこの災害が起こったなんてことになっちゃうんですね、
うんうんうんうん、
そうじゃない、それを通して、うん、一体神様はその次のステップで何を考えておられるんだろうか、
うん、
ね、マレーシアで大変なねあの津波がありました、
うん、そうです
ね、これは神様のせいかなんてこと言ってる暇があったら、
うん、
これに対して私たちは神様がどのように、考えておられるんだろうか、じゃあ一生懸命援助の手を差し伸べよう、
うん、
というふうにその次のステップに考えていくのが予定論、
うん、私たち一人一人の人生にも同じようにいろんなことが与えられますからね。
こんなに恐ろしいことはなぜ起こったんでしょうか、うんうん、これをきっかけにして次のステップを考えていこうという力を与えるものが予定論。はい、今週のプレゼントは何でしょう。
そうですね、今週もプレゼントがあります。今週は祝福のスプーンというの、
ほうほうほう
ちょっと可愛らしいスプーンなんですけれども、はい、抽選で20名の方に差し上げます、は
い、20名に、
はい、スプーンって書いてね申し込んでください、
は
い、
はがきにスプーンって書けばいい
ん
ですね。
はい、はい、そうです、はい、
はいはい、じゃあ宛先は、
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障学校190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。